皆さんおはようございます。皆さんは自信を持って人生を歩んでおられるでしょうか。教会の礼拝に出席される多くの方々は謙遜に自分自身の知恵や力に頼らず全知全能なる神により頼んで人生を歩んでおられることと思います。どれだけ自信を持って歩んでいても逆境や困難そして試練に遭遇するとき私たちが何にそしてどこに自信を置いているかが試されます。突然の病や仕事の失敗人間関係のトラブル事故や災害等人生における自信が試される機会は私たちが全く予期してない時に起こります。こんなはずではなかった、どうしてこんなことが災いが私に降りかかるのか。多くの場合自信をなくした私たちに落胆と絶望が訪れます。ローマ人の手紙8章で使徒パウルはキリスト者の人生の歩みにおいて3つの自信について語っています。それはまず主イエスキリストによって救われた者の将来に対する望み希望です。8章ローマ人の手紙8章の24節25節を意味します。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。そして続く26節から30節でキリスト者に生きる自信を与える残りの2つの理由というのでしょうか、自信を持てる理由について教えています。私たちが自信を持って人生を歩むことができるように神が与えてくださった助け主である聖霊の取りなしと、そして良い働きをもたらしてくださる神のご計画について、今朝はこのローマ人の手紙8章26節から39節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は聖書ローマ人の手紙8章今朝26節から39節を見てまいります。お開きください。最初に26節27節を読んでいきたいと思います。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。私たちキリスト者の人生にはさまざまな困難や苦難そして試練が必ず起こります。 学校や職場、そして家庭での人間関係に悩むこともあれば、経済的な問題や、また健康上の問題に直面することもあります。どのようなことに遭遇しても、私たちの心の内に助け主である聖霊が与えられていることを再確認することから、私たちの自信が強まっていきます。主イエスキリストを信じ救われた者として、私たちは将来へのこの望み、希望が与えられています。そして主イエスの約束通り、助け主である聖霊が私たちの心の内に住んでくださっています。聖霊はキリスト者に主イエスが教えてくださったすべてのことを思い起こさせてくださる方です。ヨハネの福音書14章26節で主がこのように教えてくださいました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私たちがキリスト者としてなすべきこと、しなくてはならないこと、なしてはならないこと、してはいけないことを、聖書の言葉を通して聖霊が、私たちが聖霊の語りかけに耳を傾けるときに思い起こさせてくださいます。また逆境や試練に出会った私たちが、驚きや苦しみ、悲しみ、そして痛みの中で言葉を持って祈ることができないときに、助け主である聖霊は弱い私たちのために父なる神に取りなしてくださいます。これほど強力な取りなしの祈りは他にはありません。聖霊自身が私たちのために言葉では言い表すことのできない私たちの必要を、うめきを通して取りなしてくださる、パウロは教えています。私たち自身もあまりの辛さや悲しさや苦しみの中にあって、言葉にならないこのうめきを発することがあります。そのうめきを聞き、私たちの傍らで取りなしてくださる聖霊が働いてくださっていることこそが、私たちにキリスト者としての自信を与えています。助け主である聖霊の働きと連動して、父なる神が私たちの心の弱い部分、私たちの内面を照らして探り極めてくださっている、パウロは8章の27節で記しています。この8章27節の人間の心を探り極める方は、私たちの内面、私たちの心の内をよく調べ見抜かれる方です。私たち自身では言葉に言い表すことのできないほどの苦しみや痛み、弱さを神は義の光を持って照らし出してくださいます。この探り極めるという、英語ではサーチライトのサーチという言葉が使われていますけど、言語の元の意味にはですね、人が暗闇の中でこのサーチライトになる松明をに火を灯して、ゆっくりと大きく暗い部屋の中を照らして、何か特定のものを探すという、そういう意味が言語にはあります。このように私たちの心を探り極めてくださる方は、私たちの心をご覧になり、聖霊のうめきの声に耳を傾けてくださる方であるからこそ、神に信頼する私たちはどのような試練にあっても自信を持って歩むことが可能になります。2番目に28節から30節読みします。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになります。あらかじめという言葉が何度も出てきます。8章の28節の言葉の一部分だけが引用され、がちです。どのような苦難や困難に置かれていても、神がすべてのことを働かせて益としてくださる。問題からの回復や解決のプロセスはどうであれ、結果は益となる。確かに大変な苦難にある方にとって、暗いトンネルの先が見えるようで安心を投げかける言葉かもしれません。けれども、私たちキリスト者に自信を与える神の約束は、結果が益となる、良い結果に終わるだけにはとどまりません。神の救いの計画はあらかじめ知っておられた、神があらかじめ定めておられた、もう事前に私たちが、ことが起こる前から、私たちが知っている前から事前に用意されていたという事実です。私たちを救いの計画へと招いてくださる方は神ご自身です。そしてその救いの計画によって招かれ救われた私たちは、主イエスに似た者として変えられていく、この聖化のプロセスの道を歩むためにこの世から召し出されました。この神の招きに信仰を持って応答したキリスト者のために、神がすべてのことを今も絶えまず働いて益としてくださる、良いものとしてくださることを再確認しなくてはなりません。たとえ今起こっていることがどんなに否定的なことで大変なことであっても、神が良いこととして働いてくださっていることを再確認しなくてはなりません。私たちが最初に愛してくださった、私たちが最初に愛してくださった神への愛を持って応答し、神の計画に従って歩み続けること、神がすべてのことを働かせて益としてくださるということ、主イエスはこのあらかじめの定めとその召しの目的について、ヨハネの福音書15章16節でこのように教えています。ヨハネの福音書15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなたを選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。神のご計画にかなった良い人生を自信を持って歩むことを願うならば、神の招きに応え、神を第一に愛する者になる必要があります。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、ぜひ神があらかじめ備えられたこの救いの招きに応えていただくことを選択することをお勧めしたいと思います。3番目に31節から38節を見ていきます。ここで、31節から38節でパウロが自身が投げかけている質問に対して、パウロ自身が答えています。5つの質問が投げかけられています。これらのことからどう言えるでしょうかという質問から始まり、35節の私たちをキリスト内から引き出すのは誰ですか、ここでは、4つの誰ですか、who、そして1つの how ですね、どのようにしてっていう質問が投げかけられています。パウロは確信と自信に満ちて、神とキリスト者の力強い愛の絆についてこの5つの質問を通して教えています。まず最初の質問が31節にあります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。 神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちこの競争社会に生きていて、誰かと競争している、また私たち自身は敵ではないと思っていても敵対視されているかもしれない、そういう社会に生きています。でも誰が、神が味方であるなら誰が私たちに敵対することができるでしょうか。パウロは質問しています。2番目に32節でパウロは、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に落とされた方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださいことがありましょうか。何か必要としているものがあるか、足りないものがあるのか。必要なものをすべて備え与えてくださる神の備えについてパウロは教えています。33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださっているのです。イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた者は神によって義とされています。義とされた者、神が義と認めた者を誰が訴えることができるんですか。4番目に34節、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取り出していってくださっているのです。私たちのために主イエスキリストが神の右の座について取り出してくださっている、そのものを罪に定めようとする人はいるんですか、誰ですか。そして最後5番目の質問は35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。何も神の愛から、キリストの愛から私たちを引き出す者はいない、ない、とパウロは教えています。これら5つの神の愛に関する質問と答えを持って使徒パウロは神との関係において、どんなこともどんなものであってもキリスト者を決して変わらぬ神の愛から引き離すことはない、ものはいない、確信を持って断言しています。ですから38節でパウロは、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さも、そのどんな、その他どんな被造物も、私たち主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そして35節をもう一度読めば、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。どんなことがあっても、どんな状況に置かれていても、キリスト者を神の愛から引き離すことは何もない、とパウロは確信を持って宣言しています。この言葉も、私たちがキリスト者としてこの世にあって人生を自信を持って生きるために大切な真実です。最後に短くまとめていきたいと思います。私たちのキリスト者の歩みの中にあって、どのように祈ってもよいのかわからないほど、どんな言葉が適切な言葉なのか言葉も出てこないような、辛く苦しく悲しい体験をされた方は多いと思います。大切な真実は、私たちの心に住む助けにしてある聖霊が言葉にならないうめきを持って、私たちのために死なる神に取りなしてくださっているということです。そしてその取りなしを神は聞いてくださること、また神ご自身が私たちの心の内をいつも探っていてくださっている。サーチライトを、松明を持って照らして探り極めてくださる方であること、その事実は私たちに平安をもたらします。 助け主である聖霊の働きに私たちはもっともっと心を開いて委ねていかなくてはなりません。2番目に、私たちを最初に愛してくださり、罪と死の支配の中で死ぬことがないように救い出してくださる神の招きの言葉に応え、神を信じ神を愛して歩むことをいつも選択しなくてはなりません。どちらかを選択するという時に、私たちは第一に神を愛すること、神を信じること、神に委ねることを選択していかなくてはなりません。自分の力や自分の知恵や、また他の人に言われたから、その言葉に踊らされることなく、神を信じ神を愛し神に従うことを最初に選択していかなくてはなりません。3番目に、今朝学んだ大切な教えを、いつも心に留め思い起こすことができるように、聖霊により頼んでいくこと、自信を持ってキリスト徒として人生を歩むことができるように、日々神の言葉に信頼し耳を傾け、神からのお力を受け取っていきたいと思います。お祈りいたします。しかし、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のローマ人の手紙8章の御言葉をありがとうございます。私たちのそれぞれの人生の中にあって、キリスト者として歩んでいるその人生の中にあっても、さまざまな困難や苦難試練が訪れる時があります。そのような時に、どんな言葉を持ってあなたに祈っていいかわからない時に、あなたが私たちを助けるために与えてくださっている聖霊がうめきを持って取りなしてくださることを覚え、感謝いたします。また何よりも、あなた自身が私たち一人一人に関心を持って、私たちの心を探り見極めてくださる神であることを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞあなたの招きに応えて、あなたを救い主として信じ受け入れ、あなたを愛し、あなたの御言葉に聞き従い、あなたにふさわしいものとして歩む選択をしていくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。